ハートフルデイズ。ここは島根のとある場所にある本音ダイニングハートフル。ご来店されるお客様の会話は誰かに教えたくなるような話ばかり。あ、申し遅れました。私はここでホールスタッフをしている愛と申します。
愛ちゃん、愛ちゃん、今日のお客さんは？
あ、はい、今日のお客様は江津市のふるさとキャリア教育を担う江津ワクワク研究所のほか、宿泊業など5つの事業を経営されている江上隆さんと、同じく江津市の有福温泉で旅館有福吉田屋の若おかみを務める佐々木彩さんがお見えになっています。
はい、江上さんは旅館にも泊まりに来てくださってますし、
はい、
私もアサリハウスに行ってます。
はい、
ほら早速お話が聞こえてきましたよ。ではでは、ちょっと聞いてみましょうか。
お二人それぞれ その旅館でしたりゲストハウスの魅力というか、あの中身をちょっと教えていただけますか？
はい、私の旅館はですね、江津市の有福温泉というところにありまして、創業か300年くらいになります。で、温泉旅館なんですけど、自家源泉かけ流しの宿で、今私の母が8代目になりまして、私が次母から譲り受けて9代っていうことになります。江上さんはもう 2,3 回来られて、もっと来られてますね。
はい、
はい、お仕事の時もですけど、うん、来ていただいてます。
どうでした、宿泊されて？
あ、もうまずはお湯がいいですよね。うん、吉田屋さんは自家源泉なんですよ。これ贅沢の極みですよね。
それですよ。
ありきたりな表現ですけど、化粧水に使ってるような感じ。
うん、私が思ったことと同じ。
あ、本当ですか。
ですよね。
ありがとうございます。そうですね、
これがもう24時間ね、コンコンと湧き続けているっていう。
はい、
そこで、ね、何がすごいって、ポンプで汲み上げなくても湧いて出てくるっていうところが、経営コンサルタント的に見るとすごくいいですね。光熱費がかからないっていう。
大事ですよね。でもそれね、
ここも本当に本音で言うとすっごいポイントなんですよ。本当に沸かしたりとかもなくて、加水もなくって、さらにポンプで汲み上げないっていうのは、まさに手をかけなくて浴槽に流れてるので、もうすごいとこ見ておられます、さすが江上さん。
でもそれってお互いにとっていいってことですよね。旅館側もいいし、お客さんにとっても最高ってことですよね。
源泉かけ流しっていうね、この響きは多分温泉好きな方にはハマるんじゃないですか。
ハマりますよ。
風呂に入ってまたお酒を飲めばね、さらに楽しい時間になりますから。
江上さんのアサリハウスについても教えてください。
はい、うちはですね、創業6年目ですね。はい、6年目。売りとしましては、豆柴が2匹おりまして、
めちゃくちゃ可愛いです。
そうですね、うちの一番のポイントはこの豆柴2匹と一緒に寝ることができる。はい、リクエストがあればですけど、一緒に寝たいと言われれば貸し出しますって言
って、はい、そこを売りにしてるゲストハウスってなかなかないですよね。もうじゃあ本当立派に看板犬というか招き犬みたいな。
そうですね、当初は宿のね、ブランドイメージの向上も当然あるんですけど、自分で自分の飯代を稼ぐことができるのかっていう、ちょっと実験をしようかなと思って、で飼い始めたんですけど。
だそうですよ、あやさん。
そうなんですか。
そうです。
初めて聞きました。
で、もう1年半ぐらいですかね、飼い始めて。もう立派に今自分のドッグフード代は自分たちで稼いでますよ。
すごい。
はい、
すごい集客力ですね。
集客力もそうですし、あのオリジナルのカレンダーを作ったんですでこれをあの今通販で売ってるんですけど、うん、もう一つ売れるたびに2週間分のドッグフード代がそこで稼げているっていう。
ちょっとそれちょっと、はい、
もうすでに50冊ぐらい売れましたね
じゃ あもうワンシーズンが余裕でも
そうですね
食べていけるような
う,、ね、はい、
うちも、まあ、犬いますけどドッグフード代一回も稼げてこない
カレンダー作っちゃいます
作りたいですコラボで
コラボででもお二人ともお互いのリピーターということはそのリピーターになりたい魅力がそこに詰まってるってことですよね。でも創業年数は違われると思うんですけれどもそこの、まあ、宿泊業を営まれようと思われたきっかけは何だったんですか。
もともとそのゲストハウスとか宿泊業をやろうっていう気はなかったんですけど、うん、今から7年前6年半前かにあの江津市のビジネスプランコンテストに、まあ、出場するご縁がありまして、うん、で江津市のビジネスプランコンテストはこの江津市の、まあ、地域課題を一つヒントに、まあ、ビジネスプランを考えてくださいねっていうそういうことだったんです。でその当時の江津市の地域課題の一つが、観光の入り込み客数っていうのが極端に江津市は少なくて、その大田市の湯の津温泉だったり、まあ、浜田市のアクアスだったり江津市ってどちらかというとこう通過してしまう土地柄だったんですね。その観光のさらにお泊まりのお客さんがものすごく少なくて、でその原因は何かって見ていくとやっぱり宿泊施設自体がそもそも少ない、まあ、ゲストハウスっていう形態が、まあ、江津市には当時はなかったので、じゃあ、まあ空き家もたくさんあることだし空き家をリノベーション、まあ、きれいに改装して、まあ、それをゲストハウス、まあ、簡易宿所みたいな形でやったらこの問題は解決するんじゃないかと思ってそれで始めたっていうそういう経緯ですね。
ハートフルデイズ。江津市の江津ワクワク研究所の江上隆さんと有福吉田屋の佐々木綾さんのお話まだまだ続いているようですよ。
ね、だってもともとおかみになる気なかったんですよね。
なかったですね。
でも今そうそのいろいろは何どういう心変わりがというかきっかけがあったんですか。
きっかけですか、うん、もう学生時代は少しお話だけしましたけども両親はとにかく島根に帰って公務員が一番いいよっていうことはよくもう子供の頃に聞いてました。で私も、まあ、その話は聞いてて、まあ、公務員がいいんだなっていう本当にぼんやりした考えがあって、まあ、私東京に4年間両親行かせてもらったんですけど、まあ、そこで東京っていいなと思いまして遊ぶところもいっぱいあるし楽しいな友達もいっぱいできてってあったんですけど、まあ、就職するのはやっぱり公務員で、まあ就職はしたんですけどそこで就職して、まあ、警察官になったんです。まあ、その警察官になってこの東部で島根の東部の方で勤務することがやっぱり多かったのでこう社会人になってその両親の姿っていうものを近くでなかなかまあ見ることはなくって、で、まあ、その西部に戻ってきた時にやっぱり1週間月曜日から日曜日まで特に父の姿であったりとか旅館切り盛りする母のやっぱり姿を高校を出て初めて社会人になって見た時に自分の中でやっぱりこのままでいいのかなって思うのがありました。やっぱり高齢ですしただ仕事量としては昔ともそんなに変わらなくて こう年をね重ねていく両親にこのままずっと旅館させていいのかなとか、私もいい年齢になってこのままどうするんだろうなっていうのがきっかけで、まあ、そこがスタートで、ちょっと旅館のことをあの気持ちとして自分で蓋をしてたけど一度向き合おうかなと思ったのがやっぱり始まりで、今じゃあ一緒に元気なうちにあの一緒に旅館やってみようかなと思って今、はい、3年になりました、
はい、そういう経緯があったんですね、
はい、そうですね。旅館に関して言えばもう絶対あなたがね継がないといけないんだよとか、そういうことは一回も本当に言われたことがなくて、かといってもう絶対に島根に帰りなさいよってすごく言われたわけでもないんだけども、うん、そのいつでも帰ってきていいんだよっていうその受け皿は常にあったので、なのでやっぱり私も帰りやすかったですし、帰ってきてよかったな、今は一緒に過ごせる時間が本当に大切だなと思って過ごしてます。はい、
ですよ。ちょっと私はさっきそのいつでも帰ってきていい、なんか言わないけどいいんだよってい う, こう示してくれてるお父さんお母さんになんかすごくキュンとしたんですけど、どうです江上さんとお話を伺
う。多分あやさんとは私は多分真逆の家庭環境で育っていて、うんうん、私は生まれ育ちは愛知県の名古屋市なんですね。私が20歳の時に当時の父親は、まあ、大手ゼネコンに勤めていて、うん、まあ、単身赴任だったんですよ。私がもう小さい頃からずっと。で、私が20歳になった時に父親から、まあ、お前の子育ての期間はもう終わったから俺の女を返せって言われて、まあ、その女ってのは母親のことですよ。
あ、びっくりした
って言われて、で、まあ、父親はずっとその単身赴任できっと寂しかったんですよ、うん、なのでもういよいよもう20歳、子供が20歳になったからもう自分の奥さんと一緒に暮らしたいと、うん、ついては母親を、まあ、その当時京都で働いていたので、うん、そっちに母親を連れて行ったと、うん、で私は実家に一人暮らしをしていて、うん、で、まあ、就職もするタイミングで実家を離れ、うん、で両親はもともと名古屋にあった実家を売り払い、うん、京都に新しくマンションを買い、そこで、まあ、今もそこに住んでるんですけど、うん、で私はずっと、まあ、東京で仕事をしていて、で、まあ、17年ほどサラリーマンやってたんですけどね、あの、まあ、2015年当時ですね、私が47都道府県で行ったことがなかったのが島根県だったっていうこととかそれから自分の友人知人に島根県出身の人がいなかったっていう、あの未開拓の土地だったんですよ。そこにワクワクしちゃったっていう。
あの、じゃあ飛び込んでみていかがでした？
あ、いい土地だと思いますよ。
どんなところが？
なんか特に一番いいなって思うのはご近所の人たちとの距離感がすごくいいですよね。うん、まず一つは、まあ、Iターン移住っていうね、全くどこの馬の骨ともわからない人が近所に引っ越してきたのにこう拒否することもなく、むしろ、まあ、温かく受け入れてくれたっていうことが、まあ、一つありますし、なんか気にかけてくれてる感が伝わってきますよね。あの、例えばその玄関先とか勝手口になんか野菜が置いてあったりとかっていうのは日常的にあるし、
あ、うんうん、江上さん最初にそれ私に教えてくださいですけど、はい、いいなと思いました。
もう私の場合は、ね、いくつか会社をやっているので、まあ、いろんな方とね、あのお仕事一緒にするんですけど、足引っ張る方がいないなっていうのが、あの豪通の特徴かもしれないと思います。あの足を引っ張る、もしくは邪魔をしてくるっていう方がいないなって思いますね。
そのじゃあお二人とここに住んでいるからこそ分かる、なんかぜひ伝えたいここの豪通の魅力っていうか、これこそっていうのってあります？
豪津市は全国の自治体の中でもめちゃめちゃ珍しいですけどね、シティスローガンっていうのを定めたんですよ2015年に。でこれは豪津山陰の想像力特区へっていうですね、あのシティスローガンなんですね。でこのシティスローガンに込められたその想像力特区への想像っていうのはイマジネーションじゃなくてクリエイティブの方なんですよね。で、まあ、私はこれにすごく共感していて、山陰の想像力特区へっていうね、こうへですよね、うん、っていうのは、まあ、未来に向かっているんですけど、じゃあ豪津の未来は誰が作るのかっていうと若者たちなんですよ。じゃあ想像力豊かな街を作るためにどういう人材だったら想像力豊かな資質を持ちうるのかっていうふうに考えていくと、ふるさとキャリア教育ってすごい大事だなと思って、まあ、豪津市に提案して、今私はまた別でやってる事業で展開してるんですけど、企画提案を受けてそれをそっくりそのまま事業として立ち上げられるっていうことも、これもまたすごいことなんですけどね。普通ではありえないんですけど、豪津市の行政の皆さんはその懐の深さというか、まあ、ちょっとやってみようやみたいな気概がすごくある。これはまあ豪津の一つの特徴でもあり魅力でもあるかなとは思いますけどね。
本当にたくさんアイターンの方もUターンの方も、もともと地元に住んでる方もやりたいって思ってることを形にしている人っていうのは本当によく見るなって思うんですけど、やっぱりそういうの感じられます、あやさんも。
そうですね、ビジネスプランコンテストですかね、毎年ある。それでもやっぱり起業される方とか、この小さな町で何かを始めようっていうその人たち、こんなにいるんだなっていうのは豪津に戻ってきてすごく感じて、やっぱりそういう活動をしやすい場でもあるのかなっていうのは感じてます。江上さんもそこ出られましたよね。
はい、
本当にこの豪津市で何が起きてるんだろうっていうのは帰ってきた時は不思議でした。だから江上さんに出会った時もすごく不思議だったのを覚えてます。
不思議、
なぜこういう方がここにいるんだろうと思って。うん。
ハートフルデイズ、いかがでしたか。島根に暮らす誰かの本音の話。さて、そろそろ今日は閉店です。ではまた本音ダイニングハートフルへご来店心よりお待ちしております。ハートフルデイズ、この番組は島根県の提供でお送りしました。